2019年9月16日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営ニュースレターエピソード13をお送りします。今回ピックアップしたメイントピックス、主なニュース出来事は5件ございます。順次紹介していきます。まず最初に9月の9日に Google のウェブマスター公式ブログが旧サーチコンソールへのお別れを発表する記事を投稿しました。サイト運営 の, 経験が長いご経験をお持ちの方はやっぱり旧サーチコンソールとの付き合いも長いかと思います。私もそうなんですけれども、一抹の寂しさというものがありますけれども、新しいサーチコンソールの方に完全に移行して、旧サーチコンソールの方はもうアクセスできなくなったと。で、ただし、旧サーチコンソールの一部の機能に関してはまだ新サーチコンソールに移行しておりませんので、それらの機能は新サーチコンソールのメニューの項目の中に残っていて使用可能となっています。ということで、一つ の, サイト運営のツールの時代が終わってしまったなという感じで、一抹の寂しさがあるんですけれども、やはりいろいろと変化の激しい業界で市場環境だと思うんですけれども、新しくやっぱりどんどん新しいものも出てきているということを感じております。続きまして、 Google がリンク属性で、これもですね、15年前にリンク属性としてノーフォローを Google は発表して導入したんですけれども、15年経って新しくスポンサードと UGC という新しいリンク属性を追加することを発表しました。こちらの方は検索ランキングシグナルとしても使用していくというようなことを発表しています。ただし検索のランキングシグナルというのは200以上ありまして、そういう意味で言うとニュースとしては大きなニュースなんですけれども、ランキングへの影響というのは基本的にはほとんどないケースが多いかと思います。ただこの発表の元となっているのはやはりそのリンクを貼ったページ間での関係ですとか、あとそのリンク先の情報というものとリンク元の記載されている内容との関わりとか関係というようなところを検索エンジンの方でもアルゴリズムの方でもいろいろ理解しようとしているという流れの中で追加された機能だと思います。内部的にもやはりサーチエンジンのアルゴリズムというのはどんどん進化していると思うんですけど、進化してますけれども、そういった流れの中で新しくリンク属性が追加されたという形になります。3点目に関しては、Google が医学的根拠がない治療の広告を禁止する医療と医薬品のポリシーを発表しました。こちらは Google 広告に関係する発表です。こちら新しいポリシーでは、生物医学や科学的な根拠によって確立されてない治療の広告を禁じるというところが一つの骨子、メインのポイントで、それから基本的な科学的発見や検証段階の経験に根ざすようなものであっても、十分な正式な医学的テスト、臨床試験とかそういったようなものがまだ十分に行われてないもの、それから広範な医療用途での使用などの実証がない治療なども含まれているという形になります。この辺はやはりいろいろ社会というか時代の流れの中で、Google の方でも重要な医学的発見は実証されてないアイデアから始まることが多いということは認めた上で、モニターされて規制に基づいた臨床試験は重要な医学的な進歩をテストして証明する最も信頼できる方法であると信じているというふうようなことを述べております。同時に Google はテストされていない騙すような治療を個人を利用して行うような行いが多発しているというような現状もございまして、そういったようなところも含めて今回新しい ポリシーの導入に、が行われた背景というような形で説明がございます。本件に関しての規制に関しては、その分野の専門家の、サポートも得られておりまして、インターナショナルソサイエティフォーステムセルリサーチのプレジデント、ディーパック・スリバスタバさんの見解として、投機的医薬品の広告を禁止する Google の新しいポリシーは、実証されていない幹細胞療法などの不正な医療製品のマーケティングを抑制するために非常に必要で歓迎すべき手段です。幹細胞は幅広い疾患の理解と治療に役立つ大きな可能性を秘めていますが、ほとんどの幹細胞の利用は実験的なものにとどまっており、十分に規制された臨床試験を通じてのみ患者に提供されるべきです。実証されてない幹細胞製品の時期尚早なマーケティングと商業化は公衆衛生、生物医学研究への信頼を脅かし、合法的な治療法の開発を損なうものですというようなコメントを寄せています。こちらの方もちょっと訳しておりますけれども、こちらのようなコメントが Google 広告の発表の記事の中に含まれております。で、本件に関しては、理学博士の中辻則夫京都大学名誉教授も、Google のポリシー発表に対して賛同する見解を Twitter で投稿しております。こちらも、このニュースレターの内容をブログ記事の方ではリンクなどでも紹介しております。続きまして、検索においてオリジナルのレポーティングを高い順位で表示することを Google ニュースの副社長が発表しました。これは Google のコーポレートブログの方に投稿された記事なんですけれども、記事のタイトルが Elevating Original Reporting in Search というタイトルで、書かれている内容もオリジナルレポーティングの重要性を認識して最も権威のあるレポーティングに人々がアクセスすることを手助けする業界の取り組みをサポートするというようなことが述べられています。で、その一環として更新を行って、検索のエンジンの品質アルゴリズムの更新を行ってオリジナルのレポーティングが検索において目を引き長い期間表示されることにつながるように変更を行ったというようなことが書かれています。この記事を読むとやはりそのオリジナルレポーティングがこれから高い順位に表示されるようになりますよっていうようなことも書かれていて、検索という言葉が使われてて、実際おそらくこれは検索なんですけれども、ニュースの検索ということと思われます。発表した方も Google ニュースのバイスプレジデントの方 で、それでやはりその検索と一言で言ってもいろんな検索があるわけですけれども、 Google ニュースの中でのランキングの話だと思います。ここが一つちょっと注意した方が、いいところだと思いますけれども、大きな流れとして言うとやはりオリジナルを重視する傾向というのは Google は各種プロダクトで強めてまして、もちろん検索もそうなんですけれども、アドセンスでも審査 の対象となる、サイトのコンテンツに関してはもうオリジナルを重視する傾向を強めています。で、今回は、Google ニュースの VP の方の発表なんですけれども、やはり Google ニュースの方でもオリジナルのレポーティングを、重視して高い順位で検索掲載していくというような発表です。で、最後の5点目なんですけれども、こちらは、Chrome 76、現在最新の Chrome は Chrome 77なんですけれども、新しいですね、Chrome で、備わっている新機能としてネイティブレジーロードという機能があるんですけど、ネイティブレジーローディングという機能があるんですけれども、そちらをサポートする新しい WordPress の公式プラグインをGoogle がリリースしました。 この、プラグインに関しては、WordPress の公式ページからダウンロード可能になっています。9月、米国時間の9月15日の時点で、バージョンが 1.01。最新のアップデートは4日前で、アクティブインストールは4000プラスということで、まだまだ、本当に、利用可能になってほやほやの段階です。ちょっと私も試してみようかなというふうに考えております。今週は以上です。それでは失礼いたします。